ちは。鈴木康之のノンストレスコミュニケーションポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口直美です。鈴木さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ちょっとね、今年は、桜の咲き方も遅かったので、ようやく今終わったっていう感じにね、なって、もうそうするとあっという間にね、次週とかからゴールデンウィークっていう。
ああ、はい。ですね。
皆さんスケジュールがどんどん来るね。お正月があったりにね、お正月とか成人する人は成人式、卒業式、入学式やってたと思ったらお花が咲いたからお花見に行って、お花見行ったと思ったら今度はゴールデンウィークだからどっか行こうみたいな。どんどん来ますね。
ねえ、いや、びっくり。もうだって、だから、1年の4分の 1?
うん。
ですよね。そう。
会社さんとかで言うと、第1四半期が終わりました、みたいな。そうそうそう
そう。そっかそっか。いや、でもいい季節になりますね。
うん。ものすごく今いい季節ですね。ちょっとずつ沖縄は湿度が高くなってきた感はありますけど、実はこのゴールデンウィークの後になるのか、ゴールデンウィークの前ってことはないけど、ちょうどこのタイミングが、
はい、
この後梅雨に入っていくので、もう梅雨目の前になっていくので、5月に入ると。だからゴールデンウィークバッチリハマればいいんですけど、はまらないと雨になっちゃうし。で、今ちょうどいい具合の状況ですよ。いい具合の状況。
いい時なんですね。
そうそうそう。今いいです。20度半ばぐらいが最高気温で、それほど日差しもすっごく強いわけではなく、風も心地よいので、今、実はいい感じです。そう。今ぐらいね、アクティビティというか、海を見にとか、海に潜りに来る方とかいらっしゃるじゃない？シュノーケリングとか、スキューバーダイビングの方たちは、うん、この、だいたい、まあ、早ければ2月とか、2月、1月はちょっと寒かったってことですから、するから、3月ぐらいから4月ぐらいが一番、うん、まだね、海に入る人が少ないのよ。
はいはい。
そう。で、暖かくなってくると、みんな入りたくなるじゃない？そうすると、人がいっぱい入ると、ごちゃごちゃして見えないし。
ああ。
時には濁るんですよ。
はいはい。
なので、よくそういう、シュノーケリングのスポットっていうと、沖縄のちょっと北側かな、恩納村とかって中部から北部に行くところに青の洞窟ってのがあるんですよ。まあ、本来青の洞窟って沖縄じゃないんだけど、沖縄にもあるんですよ。
はいはい、
本当に。でね、僕直接は行ったことがないんだけど、やっぱ行かれた方はね、ものすごい感動して帰ってくる。
ああ、そうですか。綺麗でしょうね。
そうね、すごく綺麗みたい。
は
あ、はい、もう今年はね、でももうどんどん日にちがこう過ぎるんで、一個一個の行事を噛み締めて丁寧になんか感じるっていうことしなくて、それでまあまだまだコロナを明けてね、バタバタしながら今年に入ってっていう方はいろいろとスケジュールをね、こう組んでいると。はい、もう山のようにスケジュールを入れていらっしゃって、海外も行くとかいろいろいらっしゃるかもしれないけど、まあぜひぜひ一つ一つなんか丁寧に噛み締めながら、
そうですね、
僕なんかもう本当3日間お休みが取れましたって言うと3日間に詰め込むから。昔はね、詰め込んでたから、できるだけここに行って朝ごはんを食べて、その後ここに行って、そうしたらここによってこうでこうでこうでっていうから、そのスケジュールをこなすことが目的になってしまって。楽しいのは間違いなく楽しいんだけど、すごく味わい、 味わい深いとか思い出深いみたいなところが、まあ、確かに今思えばね、今思えばもう少し、ゆっくりね、何もしないわけではないけど、1日1個とか2個ぐらいに決めてね、せわしなく動くんじゃなくてっていう方が、まあこれ年齢かもしれないよね。若いうちはね、どんどん行きたいかもしれないけども、このもう50も半ばになってくるとね、もう一個一個丁寧に行こうっていうふうになんか思ってくるような今日この頃ですよ。
へえ。ああ、そうなんですね。
はい。
そうですね。若い時はあれですよね。アクティブですよね。疲れないし。
疲れませんね。本当に朝から晩まで動いててもね、次のことがまたできるっていうのはすごいですよね。このエネルギー、パワーはね。
本当
に。本当、いただけるものならいただきたいというふうには思いますが。
そうですね。はい。
どうですか？今日は何かございますか？
はい。私事ですけど、また。
あ、それは直美さん事なんですね。はい。
夫とのこうやりとりですけど、もうめんどくさいなって思うことがあって、うん、もう言ってもどうせ分かってくれないし、で、言ったら言ったで、これお願いってお願い事をしたところで、やれわがままだ、なんだ、なんか言い返されて、自分がつまらない思いをして終わるのが目に見えるっていうような時に、そういうことがあるんですよ。うん、そういう時に、はいはい、もう、ああ、もう、言うだけ、無駄だからもういいや、と思ったり、うん、言って分かりにくいんであれば、こうなんか、態度で示せばいいかなと思って、うん、もうあまりにも体が疲れてるというアピールをしたいんであれば、うん、もう横になって立ち上がれないみたいな状況を見てもらって、あ、なんかやろうか、とか、うん、で、相手のその出方を待つというか、相手が気がついてくれることを先に待つみたいな、うんうん、そういうちょっと若干消極的なコミュニケーションをしてるなって思うんですよ、最近。
うんうん、
これいいのかなって。本当だったらもうそれこそ、まあ、相手の気持ちを聞くとか質問するとかでやるところなんでしょうけど、うん、なんか結局解決にはなってないような気もするし、
うん、
いいのかなっていう。でもなんかもう嫌な思いしたくないみたいな。
まあそうね、嫌な思いはしたくないよね、はい、誰でもそうだと思うけど、まあ確かにね、ご夫婦のご相談はもう本当にちょいちょいありますよ、はい。やっぱり、対人関係、人間関係って、ね、やっぱり、ほぼほぼ、悩みの中の8割、もう9割は 95% だと僕は思うけどね、関係性でね。
そうですよね。本当に、そういうところが、うまくいってない時って、まあ、例えば睡眠不足の時もそうですけど、よりこう重なったりして、うん、もう全部うまくいかないなみたいな悪循環が、他のことが手が進まないとか、
うん、
そう、なんか
そうね、いろんなことに影響してくるしね。
はい、確かに 95% くらい持ってかれちゃいます。
そうですよね。はい、そこなんだよね。至って本当はシンプルのような気がするんだけど、まあ、一言じゃなくてね、やっぱり僕自身もやっぱり今はね、沖縄でこう一人でこう暮らしながら、いろいろといろいろなお相手、お客様であるとか、お友達とこうお付き合いをさせていただいて、それこそまだまだ人間関係の勉強っていうか、気づきとか学ぶことってすごく毎日のようにあるなと思うけど、やっぱり今みたいなことってすごくあるよね。自分自身もどうなんだろうね、全部が全部ってもうほぼほぼ難しくて、
うん、
だって自分の感情って湧いてくるじゃん。
はい。
どんなに抑えてても湧いてきちゃうんだよね。
はい。
変な話だけど、ある意味ね、心臓と同じなわけですよ、多分ね。だから心臓、変な話、心臓止まれって言って止まらないじゃん。
ああ、はい。
っていうのと、感情出てくるなって言っても、ブワーって出てくるんだもん。そういう怒りとかも。
そうそう、そうなんです、そうなんです。
うん。だから本当にそういうものに近い、だから何かっていうと、その感情って無意識なところから出てきてるんだよね、多分ね。心臓も無意識に動いてるわけだから。
本当ですね。
まあ、はい、うん。細かく科学的に言ったりとか、医学的に言ったらどうなのかっていうのはあるかもしれないけど、なんかそんな気もして、僕も本当に難しくて、本当にちょい、本当今、そのお話をいただいて、僕もちょっと前にあったです。僕の場合は怒りというか、怒りとか今の話はちょっと諦めとか、で、相手の顔色を見ちゃうとか、そういうところだったと思うけど、はい、僕はどちらかというと怒りではなくて、時に嫉妬とかね。
はい。
そうそうそうそう。なおみさんで言っても僕でも、なぜこの人はそういうふうに言うんだろうとか、なぜその人はそういう行動を取るんだろうとか。
思いますね。
そう。それこそ、まあ、嫉妬心とかで言ったら、まあそうだな、お若い方が聞いたら、なぜあなたは私のことを好きだって言ってくれるのに、他の女性と平気で話ができるのかとか、そんなんどうでもいいんだけど、なんかそういうところに嫉妬したりとか。
ああ、はいはい、そうです、そうです、そうですね。うん、
そう。だから、どれもこれも、ちょっと表現対応、言葉は違うけど、感情的にはなんか似たような、もやもやした感じだよね。
確かに。本当ですね。そうです。本当、同じようなことです。
そう。その時に、じゃあどうするのかって言うと、これはもう僕自身が、今もなんかそういう時にはそうしようと思ってやってるうちの一つではあるんだけど、僕らもこういう仕事をしているから、その、本当、先生って言って、来ていただいて、いろいろご相談をされて、僕もできるだけ、ね、いい形になっていただければと思いながら、まあ、お話を聞くレベルなんだけど、お話は聞く。で、だちょいちょい浮気をするわけですよ。他の先生のとこに行くとか。そうすると、はい、なんかね、別にいいんだけど、もう、その目的はその人が良くなることとか、その人が、心地よくなることが目的なんだけど、なんか変な嫉妬心が出るんだよね。
そうですよね。はい。
そう。そういうような怒りではないんだけど。じゃあ、そういう時どうするのかっていうことなんですよ。まあ、多くは身近でご夫婦とかだと、もうこの人言ってもしょうがないね。なんでこんなこと言うんだろうとか。で、どうしてそんな行動を取るのとかって言った時に、まあ、よりいい形って、お互いが向き合って話し合える状況を作るのが一番いいとは思うんだけどね。
はい。
それぞれの思いとか考えをとことん、その、言葉にして語ったりとか話し合うっていうことだけど、だけど先に感情が立ってしまっているからね。怒りとか。
はい。
ね。そうなると、やっぱりこれ一旦、表現の仕方は変かもしれないけど、一旦逃げてもいいと思うし、一旦、諦めるわけじゃないけど、一旦どっかに置いとくとか、はい。いうような形をとって少し距離感を空ける方が、ちょっと冷静にまずはなれる。怒りとかの場合って、アンガーマネージメントとかっていう、そういうスキルもあって、はいはい、怒ったら少し、何秒置いてとかやったりとか、
はい。
怒りを自分自身でコントロールするとかっていうのもあるんで、まあそこら辺に詳しい方に聞いたらもっともっと深いのかもしれないけど、まあ僕も、何回か受けたことはあるけど、今僕が思っているのは、そういう時って、やっぱり、捉え方の問題でね。うん。なおみさんが、まあ、そもそもね、ご主人に向けた怒り。
はい。
なんであなたはそう言うのとか、そうするのとか。なんで譲らないのとか。
なんで勝手なのとかね。
なんで勝手なのとかって。そこって、 いや、だけどごめん。そんなに勝手な人とは一度ね、沖縄でお会いをしたけど。
ああ
ものすごくなんか、そんな感じじゃなかったけどね。
自己解釈がユニークだったりするんで、
うん、
そっちみたいな、ちょっとびっくりすることがあるんですよ。意外と他人に厳しいんじゃないですけど、まあ、自分基準なので、はい。
なるほど、なるほど。
はい。
ものすごく、そう、お顔も知ってるし、ちょこっとだけでお話もしたから、あ、そうなんだと思ってはいるけど、まあ、本題に戻すと、まあ、はい、どうしても今の話だと、ご主人が、まあ、直美さんにしてみたら、あなたが、とか僕にしてみれば、うん、受講して僕を頼ってきた人同じだよね。あなたが、うん、なぜそういう態度を取るのか行動を取るのかとかっていう、あなたがって言ってやっぱり矢印自分に向いてるんで、あ、自分じゃない、相手に向いてるんだよね。
はいはい、
そういう時にこそこうどうするかって言ったら、ちょっと矢印自分に向けて、そもそもね。
はい。
だからちょっと、逃げるわけじゃなくて、まあまあもう、じゃあいい、じゃあまあもう今回もう、一旦じゃあそれでいいとか、少し自分も考えるわとかって距離を置いたりだとか、うん、ちょっと置いておく、逃げるようにしてね。その後に、まあ、怒りはちょっとね、鼻息荒く、収まらない時もあるかもしれないけど、ちょっとした時とか、ちょっと冷静になった時に、そもそも私は、なぜ怒ったのよって、怒ったのよっていうのを、相手がどうだから怒った、怒ったではなく、自分がどうだから怒ったんだろうっていう、自分の怒りがどこから出てきたのっていうところにちょっとフォーカスしてみるっていうことをすることを僕はしてるのね。
はい。どういうことですか？
まあ、今回のことで、まあ、今回の、ね、細かい部分は別としても、今回なんで直美さんは自分自身の怒りが湧いてきたと思う？相手ではなく自分自身の怒りはなぜ湧いてきたんでしょうか？
なぜかというと、分かってほしい、
分かってほしいから。 なるほどね、そうね、
そうですよね、大事に思ってくれてるよねみたいな、ちょっと脅迫
確認も
かも。まあ、そうね、なんででしょう。はい。
ね、でも、そうですね、でも今の2つだけでもいいと思います。分かってほしい。うん。認めてほしいとか。はい、
うんうん。
ね。っていうところ。それって、なぜ認めてもらいたいのか、なぜ分かってほしいのかって、自分の本質的な自分に矢印を、なぜそこを思うんだろう、そういうふうに。
なぜそうしてほしいって思うのか。そうしてくれると、自分が嬉しいから？
おお、自分が嬉しい。そうだね。なんでそういう時自分が嬉しくなるんだろうか。自分が嬉しい元ってどこにあるんだろうか。
嬉しいのは、相手が、相手のことを自分にとって大事な存在だから。
おお、いいですね。そこまで来ましたね。そうそうそうそうそうそう。そのぐらいやっぱり自分との対応をしてみると、そういう時って、そのぐらい私は、ご主人のことが、あなたのことが大切だっていう元があるから、それをたどりたどって、怒りになってるんだっていうところに気づけたら、ああ、私って、まあ、一筋縄じゃいかないんだよ、これ。
はい、はい。
だけど、直美さん、やっぱり冷静にね、自分とのコミュニケーション力があるから、こんな短時間で短期間でできるけど、そこに行かない人って往々にしている。
いやいやいや、すごく分からなかったです、最初。なぜだろうっていうのは、たくさんヒントをいただいたので、はい。
なので、まあ簡単に一言で言ったら、やっぱりご主人のことが好きだからとか、自分にとって大切な人であるっていう元があるから、自分のことを認めてもらいたいし、自分のことも分かってもらいたいし、どうでもいい人だったら私のことなんて分かってもらいたくもなければね、っていうことになるじゃない。だから根っこはやっぱりご主人のことが好きだし、愛しているし、大切な人だからこそ認めてもらいたいわけだから、そう、ただそれが認めてもらえなかったっていうことで怒りになったんだっていう自己分析ができるよね。自己対話で、ね、
いやーすごい、はい、一人ではたどり着けないかもしれないですけど、紐解いていただくと本当そうですね。
そう、そうなった時に自分に対しては、それだけ私はいわゆるあなたのことが、まあ、面と向かっては言えないよ、最初怒りがまだ収まってないところであったりとかさ、だけど気持ちの中ではそれだけ私ってご主人のことを大切に思っているし、そう、認めてもらいたいっていうことは、私のことを愛してもらいたい、だから私自身があなたのことを好きなんだ、その人のことを好きなんだっていうことを自分に答え出してあげればいい。あなたはそれだけ相手のことが好きだっていうふうに思っているからこそ怒りが湧いたんだよね。もう大好きなんだよね。大好きだからそうなったんだよね。大好きなんだもんねって、こっちを本質的なところを何回も繰り返して自分に言ってあげる。
いやー、そういう時はなんか悔しい気もしますけど、そうなんですね。大元の感情のもとはそういうことですね。
そう、はい、僕自身はそのクライアントさんが時に、浮気をするわけじゃないけど、そういうところに行って、なんでもっと僕とこう話をすればいい、なんで行っちゃうのかな、なんでかな、なんでかなって思うけど、それは嫉妬とか怒りに近いようなことだけど、それぐらい自分がそういうふうに思うってことは、その人のことが大切だし、その人のこと、はい、その人がもっともっと良くなってもらいたいっていう自分の気持ちがあるからそういうものが湧いてくるんだなと思うと、少し冷静になれて、でも目的はその人が良くなってもらうことだから、いろいろ経験すればって、それもすぐ一筋縄ではいかないよとは言いながら、もう来ないのかあの人はとか思ったりとかするんだけど、でもだんだん気持ちの整理、感情の整理ができてくるんだよね。
あー、うわぁ、すごい。はい。そうなんですね。
そう。だって、どうでもいい人だったら感情湧かない。
確かに。で、しかも、よりによって別にちっぽけなことなんですよ。気になっちゃうことがきっと。大したことでもないのに、突っかかっちゃうっていうのは、相当思い入れがあるんですね、きっと。
そう。そのぐらい相手のことを私が思っているから、怒りになるっていうことがわかる。だから怒るのではなくて、じゃあ自分がどうしたらいいのかっていうことがもう少し冷静に考えられたりだとか、あとはそうすると相手のタイプにもよるから、はい、やっぱりこの人はこういうタイプだっていうこと、
はいはい、
もう冷静に見えるから、そうしたら対処法も見えてくるかもしれない。
そうですよね。大体分かってほしいって思いながら、絶対に分かってもらえないだろうことを言ったって分かってもらえないじゃないですか。
うんうん。さらに今回みたいに、はい、私はあなたのこと、お相手のことが大切だっていう気持ちが強くなれば、少し相手の言うことももうちょっと聞いてあげようって気持ちもなったりとかするからね。ここで変化が起きてくるわけですよ。
ああ、そっかそっか。
相手の気持ちをもっと分かってあげようとか、ね、自分の気持ちが分かったから、相手の気持ちも分かってあげようとなると、はいはい、少し、まあ、なんていうかな、折り合いがついてくる方にも、流れてくるような気がする。
そうですね。いやー、うん、一人では絶対にたどり着けないところでした。そうですね。
そうね、僕も気づけない。だからざわついたりだとかって、本当に1日とは言わず2日3日とか続くけど、そこで解釈捉え方をどういう、この怒りとか嫉妬とかざわざわ感ってそもそもなぜ湧いてくるんだろうって、ちょっと自己分析とか自己洞察というか、それを見た時に まあ、結局自分にいいように解釈するのよ。自分のいいように解釈する。はい、自分がダメということではなくて、自分の思いだから、基本的にプラスいい解釈をした方がいい。だいたい自分のことを、うん、要は自分がその人のこと大切だから、
うん。
ここに気づけないと、ただ攻撃するだけになってしまうから、次から攻撃しなくな、はい、攻撃が変わってくる。もっと大切な人だから、攻撃だけじゃなく、ちゃんと相手の話を聞こうとか。これ、親と子もそうよ。
は
あ。なぜ私は子供にこんな怒りが湧くんだろう。
あ、そうですよね。
それを子供が言うことを聞かないからとか。
うん、
それってそもそもなぜそう思うのかって言ったら、お子さんのことが何よりも大切だし、愛しているからだよね。
そうですよね。
っていうところに気づけたら、もう少し柔らかくなる。そう。そこを丁寧に対応していったら変わってくるというお話でございますね。そんな感じだと思うんだけど、自分もなかなかね、ざわつくしね。
そうですね。
僕はそうやって解釈をしてる感じだな。
いやー、ありがとうございます。一旦ちょっと逃げてもいいというか、はい、まあ、クールダウンしたり、そうやって自分とのコミュニケーションしてみると、うん、また違った切り口が生まれるってことですもんね。やってみよう。
そうそうそうそうそうそう。
はい、
ぜひやってみてください。
わかりました。ありがとうございました。
はい。
それでは最後にお知らせです。ノンストレスコミュニケーションポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。コミュニケーションでのお悩み相談や、こんな時どうするのなんていうご質問を鈴木さんにお答えいただきますので、皆様どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細をご覧いただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。